101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。先週は郷土資料館にお邪魔をして、そして、今月のアラカルト、イワシの大漁というテーマで、こんな道具が使われてたんですよという、まあ、イワシを測るためのマスというのをご紹介をさせていただきましたが、その時にふと横を見ると大きなガラスケースの中にきれいな展示がありましてね、それは何だろうと見ておりましたら、それはまあ、特集展示といいますかね、指定文化財の公開ということで、西宮にあるお寺やら、それから神社ですね、それらの中の、指定文化財、指定された文化財を、ご説明されているという、そういう展示があったんですね。いや、これは珍しいやないかと思って、西宮にどんな神社があって、どんなお寺があって、それにはどんな文化財が残されているかというようなことをですね、建築の部門だけでこう取り集めていくという、そういう試みがされていましたので、これはぜひぜひ来週はこの話を聞きたいと思って帰ったわけです。それで今日はまた、郷土資料館にやってまいりました。久しぶりに館長さん、合田さんのお話が聞けそうなことでしたので、合田さんにちょっとお願いしますっていうお願いしましたら、快諾していただきました。合田さん、こんにちは。
こんにちは。
忙しいところすいません。めったにお会いできないなと最近思っておりましたが、合田さんに久しぶりにお話聞けるということで喜んでおりますが、この特集展示というんですか、指定文化財の公開展示ですね、これは西宮にあるこの文化財、指定文化財、その中で建造物、その中で取り出してこうやるというふうなことになったわけですね。
そうですね。11月がですね、文化財愛護協調月間、ということになっておりまして、その11月にあてましてですね、毎年毎年なんですが、指定文化財公開展というのを実施してます。で、今年度は先ほどご紹介いただいたように、西宮の社寺建築ということで、指定文化財の建築のうち、神社とお寺さんのものということで紹介させてもらってます。
文化財ってものすごい広い範囲で、もう何万点ってここにもあるわけですけど、その分類の中でこういうのをどういうふうに呼ばれるんですか。
建造物と。
やっぱりその単純に建造物って、
そうですね、
文化財の中で建造物ですよということでまず言えばいい。建造物っていろいろあるでしょ。
いろいろあります。ちょっと予想もつかないのがあったりするんですが、今回ここに展示させてもらっているお寺や神社のですね、建物ですね、これはまあ建造物なので皆さんお分かりいただけると思うんですが、実は五輪塔とかですね、
五輪塔、
石像塔なんかも実は建造物の一つに入ってしまうんですね。
お寺やら要はありますやん、
たくさんあります
ね。あれも建造物。
はい、建造物ですね。
五重の塔とか、あれもそうですか。
ただ今回はそういう石像物は除外してということで。
なるほどね。で、まあ特段もう今回は建物みたいな感じで、
そうですね、もう建物というふうに
考えていいと思います。はい、それも西宮のお寺やら神社にある建物、で、しかも西宮市なり県なり国なりが指定をしている、文化財として指定をしているものを、選ばれた。写真のパネルがパーッと並んでいて、それにどういう文化財なのかということがずっと説明詳しくされています。一点僕の目につくのを目の前にある、これ、破片みたいなものやなと思うんですけど、
バラバラになってますが、
木材で、縦横に組み合わされたり、ものすごく細かい彫刻が施されたり、 雲の形のような形をしていたり鳥のような形をしているものもまたいろいろあります、はい、これは建物の部材ですよね、間違いなく、はい、
そうですね、間違いなくそうですね、
どこの神社かお寺かのものなんですか、
は
い、
これはですね、あの岡田神社、
なるほど
ですね、小松にある岡田神社ですね、
はいはいはい、
これ の, あの本殿の建物の部材です。
なんか寄席細工みたいなこの面白い形したものがいっぱいあります、
はい、
なんでこんなとこにこれがあるんでしょうね。
これ実はこういう状態になってはダメなものなんですけれども、
そうです、
あの20年以上前になりますが阪神淡路大震災の時にですね、はい、岡田神社本殿が実は全壊いたしまして、
倒れた、
はい、あの本殿とそれからそれを守っておりましたあの大屋も一緒にですね、はい、これ倒れてしまいまして、本当にバラバラになってしまいましてですね、もう再建はちょっと難しいだろうということで、指定解除になったものです。
もう一旦指定はやめとこうということ、
はいはい、
ああ、そう、指定できない、
まあ、現物があの失われましたので、
あの
本当に残念ながらなんですけれども、はい、西宮市指定文化財であったのを解除しました、でところが、まあ、あの指定文化財であったことに変わりありませんので、本当にぺしゃんこになってたんですけれども、あの倒壊したところからですね、あの私どもがあのこの部材を搬出しまして、で共同資料館で保管しているというものです。
ご存知行かれたわけ
ですね、はい、参りました。
でその中からこれとこれとこれとっていうふうに、
はい、もうあのほぼ全て回収したんではないかと思います。
いや、そうですか、
はい、
はあ、まあ砕けてバラバラのもんですから、なんぼ組み合わせても、
そうですね、
弾けのようにあの器のように継ぎ合わせて、
そうですね、
あの修復いうわけにいかない、
組み上げてもやはり足りない部材があるんではないかと思うんですが、
あ
の主要部材はほぼ回収できてるんではないかと思います、
相当な量になったでしょう、
ね、あの多いですね、
ね、それは収蔵庫に収めてある、は
い、ございます。
いや、岡田神社そのものがここにあると考えたら
そうですね、
いいわけですね、
はいはい、
神さんいはるかもしれませんね。でこれ具体的に、はい、あの一つずつ、
そうですね、まず手前のですね、はい、横長でこう雲型をこうどういうんですかね、彫刻でこう掘り出してるものになってます
けども、50センチほどの横幅のもの、
はい、高さが20センチちょっとぐらいあるものですけども、はい、これも本当にあの掘り込みの細工は綺麗なものなんですが、これカエル股というものですね。
カエル股、
はい、カエル股と言います。
どんな部分に、
建物は柱とそれから抜き桁、あの縦材と横材が基本なんですけども、はい、この横材ですね、
はい、
梁とそれから抜きの間にですね、
はい、
どういうんですかね、なかなかこのラジオで説明するのは難しいんですが、はい、あの普通、まあ、あの飾りなしですとですね、横木と横木、まあ、これ上下関係になっている横木をですね、つなぐのに縦にあの塚をあの立てると思うんですね、
はいはいはいはい、
あの間に小さい柱を立ててあの上の材を支えるという構造が、ね、あの普通、ね、民家なんかそうだと思うんですけども、こちらの場合はですね、それにまあ非常に装飾を加えまして、ただの塚ではなくてこうい う, こう装飾を施したもので、まあ、上の部材を支えるということですね。それが、まあ、このカエル股というものです。
建築構造上は屋根なり抜きなりを支える部分、
そうですね、
にあるもんだけれど、はい、それを装飾してあるという
、そうですね、これのカエル股の上下にはやはり同じ方向に横材があのこう上下につくような構造なんですけれども、それをこういう飾りを作ったもので支えていくということで、非常にまああの様式的に美しいものですね。
ねえ、こういう工夫がしてあって、しかもそれが、建築構造の上でちゃんとこう役に立っているという、
はいはいはい、おっしゃる通りです。
その上にあるものは何、
はい、あのこう小さなものはですね、これ下にあのこうどうですかね、こう上から見ると正方形になってるんですけれども、これ2つの部材が組み合わさってるんですよ。で、あの繰り込みのある雲型の繰り込みのあるものと、それから下のこうちょっと四角いようなものですね、
はいはい、
台みたいなものですね、はい、で台の方はこれあの、徒競といいましてですね、
はい、
柱とか抜きを受けるもんですね。でその上に飾りがあるんですが、それがあのこうまた横材にこう取り付く飾りみたいなものですね。ですので、あの下に実は柱がつきまして、
なるほど、
であの直行方向に横材が来るという、そういう構造のあのまあ、結節点の部材パーツですね。
なるほど、縦と横とをつなぐところの、
はい、
ちょうど角に置いてある、
そういうことですね、コーナーになりますね。
これもやっぱり補強材であり飾りである、
はい、そういうことですね。あの T 字型になっているところのまあ飾りということになりますですね。
綺麗なもんですね。その横にある枕みたいなものなんですか、
は
い
は
い、
これ実はですね、あの少しこう倒しておいてまして、はい、この展示の奥の方を少し持ち上げるとですね、はい、これ柱とそれから出っ張ってる材ということになると思うんですね、
は
い、もう少しですから80度ぐらい起こしていただきますと、
立つわけです
ね、はい、これ柱になります、
はいはい、
で柱からこう飛び出してる、まあ、現状ですと展示ですと、上に飛び出してるこう 毛型のまだ栗米あるんですが、これがあの毛花というもんですね。
は
あ、はい、お寺さん神社行きますとですね、よくあの、こういう建物で見られますと、はい、非常に飾りが多くて、横にこういっぱい飛び出しているものがあると思います。
あります、あります。軒と柱を支える。
そうです、そうです。それの、 あの飾りのところがちょうど上に来ているというもんですね。
なるほどね。木目も綺麗に出てるし、
綺麗です。はい、
下の方にはなんか飾りのような織物が、
そうですね、パルメットですよね、
くっついてますね。
はい、非常に美しいですよね。
上にも下にもいっぱい飾り物がついてるという、はい、こういうものが神社やらお寺の建物にはよく使われているわけですね。
はい、これはあのなぜそういうことか、まあ、いろいろこう諸説あるんですけども、はい、これはあの神社の場合は中に神様いらっしゃいますので、神様をやはり祀る、神様を建て祀る、神様に喜んでもらうという意味で飾りをこうたくさんつけてですね、これいずれも意味があるんですけども、そういう意味でこうつけてるというもんですね。
その横には縦横、はい、十文字に組み合わされた木材がありますが、これも明らかにこれは、
これは分かりやすいです ね、
ね、
はい、
角やろ、
あの下に柱がつくという
もんですね。建物の角やで、これは、
はい、そういうことですね。これは非常に分かりやすい
と思うんですけど、でもものすごく複雑な組み合わせになっていて、はい、材木が何十にもこう組み合わされて、
はい、
一つのものを作っている、
はい、そういうことですね。
これは強いでしょうね。
そうですね、非常にあの構造的にも、それからあの様式美的にも美しいものですね。
だから震災で倒れちゃったけども、物全体は倒れたけど、こういう組み合わされたところはちゃんと残っているという、すごいものです
ね。はい、粉砕はされることはないということですね。
まあ、これ岡田神社、
はい、
これ相当古い建物や、
これは18世紀の初頭、江戸時代の前半期ですね。
あ、そうですか。はい、そんな建物が潰れたようなとっても残念なことですね。
はい、はい、もう私あの当日現地行きました時ですね、声が出ませんでした。
ああ、そうですか。
はい、
まあ、西宮の神社やらあのお寺の中で、
はい、
そうやって完全に崩壊してしまったようなここぐらいなんですか。
そうですね、指定文化財としてはこちらなんですけども、ただあのどちらのお寺さんも神社の方でもですね、はい、あの指定以外の建物でかなりたくさん壊れたものがございましたですね。
まあ、それらが復活、あの復興されたのもあれば、
はい、
未だにというところもあるだろうと思いますが、はい、この岡田神社は一番古いと思われますが、その次に古いんじゃないかなと思うのはこの展示の中ではですね。
そうですね、これより古いものとなりますとですね、はい、まずこれ岡田神社の部材のこうすぐ後ろにこれ赤門の写真があります。
はい、あります。
これはもう有名な
西宮神社のエベスさんの赤門です。
皆さんご存知だと思うんですけれども、はい、これが岡田神社よりも少し古くてですね、
はい、
江戸時代のごく初めのもんではないかなというふうに考えられます。豊臣秀頼が再建したということになってますので、あの江戸時代の本当にごく初めですね。
はい、
17世紀のごく初頭ということになりますが、
これなんかあの建物のやり方、はい、様式でですね、どんなふうに読んだらよろしいですか。
はい、もうこれなかなかそういうこと言うことないんですけども、はい、四つ足門というふうに言います。はい、
ということは
四つ足
門という
四本柱があるように思いがちなんですけども、はい、実はこれ六本ありまして、
ははは、
大きな柱は真ん中の二本なんですが、
ええ、
その前後にですね、控え柱で前後に二本ずつ、
2本ずつ4本
という合計六本ということになりますね。
真ん中の柱っていうのは門扉を支えている柱
で、はい、まあまあそういうことですね。ところがまあ構造的にはですね、真ん中もやっぱりないとこれ落ちてしまいますので、
いやね、重たい
です。実際はもうやっぱり六本柱で支えるんですけど、まあ、控え柱が4本ありますよということです ね、
ね、これはみんな通ったことがあるでしょうし、はい、誰でも知ってるだろうなと思う、まあ、西宮神社表大門ですよね。
はい、
それと西宮神社でもう一つ建造物、
そうですね、はい、その下に写真ございますんですが、はい、大練塀というこれまあ塀なんですけれども、はい、これも建造物の仲間に入ります。
なるほど。
で建造物はですね、数の数え方として1棟2棟1棟2棟という数え方をするんですが、はい、先ほどの赤門大練塀じゃなくて赤門の表大門は、
はい、
1棟1棟ですね。ところがこれ塀はどうやって数えるか、
そう
これなかなか難しいんですけども、これはやっぱり胸で数えます。
あ、そうです。
で一続きのものを一棟と数えますので、こちらの
これ何百メートルもありますけど、
そうなんですよ、247メートルあるんですが、
一棟です
、二棟です、ね、
あ、二棟、
ちょうど赤門を挟んで左右にございますので、 あそこで胸が割れてるという考えで、胸は二つありますよということになります。
これはちょっとみんな知らんことやな僕だけ聞いたんで、僕だけ知ってるから、はい、あ、そうです、
はい、
じゃあまあこの赤門は6本柱があるけれども、様式としたら四つ足門、
はい、そうですね、
そして練塀はこの 二胸あるねやということですね。
そうですね、豆知識ということ
で。だいぶ勉強になりました。その次ですね、はい、これはずっと山の方行きますけども、山口町、はい、高知神社、はい、ここの門が出てますな。
はい、あの高知神社のですね、神輿殿という、はい、あの建物です。
はい、神輿殿、はい、あそこに おみこしさんが、ひまわれてた。
そうです、かつてはですね、あのおみこし入れてたというふうに聞いてます。で今はあの、まあ、指定文化財になってますので、はい、あのそういう用途には使ってないんですけれども、
これは市の指定
です。市の指定ですね。はこれはあのさらに古くてですね、はい、室町時代に遡る可能性があると。
うわ、
はい、江戸時代よりも古いですね。
うわすごいですね、
は
い、
あのですのでおそらく西宮市では一番古いあの建築ではないかなと思います。
そうですか。これ今はこうやって綺麗ですけれども、はい、あのこんな綺麗な姿がずっと続いたわけじゃなくて、 やっぱり
もうおっしゃる通りなんです。これ実は写真古くてですね、
です、
この頃から比べますと少しやはりあのこれ実はかやぶきの屋根なんですが、
はい、かやぶきです、ね、
かやはこう年々傷んできますので、はい、今もう少しこれよりも傷んだ状態になってます。
あ、そうですよね、はい、かやぶきの技術というのも、はい、なかなか大変なことなんでしょう。
あのこれあのこのパネル見ていただいても分かるようにですね、はい、かやぶきの建物ってこれ一つだけしかないんですよ ね、 すね。西宮市ではほとんどあのなくて、全体でもですね数件しか多分ないと思うんですけども、
あ、そうです、
あのこのかやぶきをきちんとあの吹き上げていく技術っていうのはこれやはりあの非常にこう伝承しているというか少なくて、
は
あ、これはもう全国的なあのちょっと問題になっているところです。
いや、
はい、
続けていかないかんことやのに、途絶えてしまうかもわからない、
はいはいはい、
でもこれ趣があるのにやっぱりこのまんまやっぱり傷んだら補修し新しくして、はい、やっぱりいつまでもこういうのは続けてほしいですね。
そうですね、あのそういうふうにこう修復しながら続けるということがこの建築では非常に大事でして、
特に文化財に指定されたりすると他の方法ではできないでしょ、はい、
そうですね。でそれがやっぱり文化財の文化財としての良さでありまして、
なるほどなるほど、
あのこういう形の美しさ様式ですね、はい、それからその組み上げ型技術、はい、この2つを伝えるという意味でもやはりあの修復をしていかないと技術が絶えますので、あの繰り返し修復をしていくのがやっぱり大事になってきます。
だからこそ例えば今見ても高知神社行ってこれを見れば、はい、これはできた時からこの姿やねんということが言えるというか、
はいはいはい、
わけで、まあ、そういう意味でも大事なやり方なんです ね、 ですね。
ところがですね、はい、ところがあの水を差すようで申し訳ないんですが、あのこの高知神社の神輿殿はもともとはですね、神輿殿という名前ではないんです。
あらら、
あの釈迦堂という名前がついてまして、
釈迦堂、
はい、
これはちょっとお寺みたいですね。そうですね、
あの実はあの神社の中にお寺がありまして、はあ、神宮寺と言われることがあるんですけれども、
はあは
あ、あのこれはもう明治より前でしたらです、ね、どちら の、 あの神社さんでもやっぱり中にお寺さんがあって、
はい、 そ、 うですね、
そのうちの一つの施設としても釈迦堂があったということです。
なるほど。
で釈迦堂ですので、もともと屋根があの、はい、ああいうこうかやぶきのですね、はい、これまあ入りもやというんですが、
入りもや
ですね、あの手前に三角形のこう、はい、ですかね、こう軒が見えてるような構造なんですけど、
はい、切り口が見えたという
ような、はい、こういう構造ではなくて、
はい、
あのてっぺんが尖っていてですね、はい、四方にあの屋根が吹き下ろされてる、あの四角形の建物ですね。
四つの面がもう同じように並んで、はい、
そういうことですね、
降りているという。
あの神社じゃなくてお寺 の、 あの塔に使われるあの様式ですけれども、そういうこう工業造りという屋根がありまして、でそこれをあのそれが元の構造だったんです。で工業造りですので、まあ多分あの瓦を吹いてたんじゃないかと思いますから、もともとは工業造りの瓦吹きのああいう小型の建物だったんですけれども、神社になった時に神社で行こうというふうに決められた時にですね、そういう工業造りの建物ではちょっと似合わないので、まあ、かやぶきにしたというのですね。
まあ、これがだからあの高知神社になった時の姿ということで考えたらいいですね。はい、
これから神社で行きますという時に、ね、あの帰られたということですね。
さあ、神社がこうずっと岡田神社から西宮神社、そして高知神社と進みましたが、他にもまだここへ神社がの、は
い、あのもう一つございます。あの、パネル右上の方なんですけれども、
右上、はいはい、
あの大市のですね、はい、八幡神社の本殿ですね、
はあ、
こちらもあの非常にこう美しいいい建物ですね。
はあ、綺麗ですね、
はい
はあ、これがやっぱり文化財、指定文化財。
そうですね、はあ、あのこれもやはりあの江戸時代のごく初め頃まで遡るかなという、まあ江戸時代前期というふうに考えていいと思うんですけども、非常にいいあの神社の本殿の建物です。
なるほどね。 今もこの姿のまんまで見られる
ございます、
あんまりこう皆さんこう大勢行かれたりはしないような神社、
そうですね、ただこちらの神社の本殿はですね、はい、外からも十分に拝見することができますので、ぜひ現地行っていただいてですね、この本殿を見ていただきたいなと思ってます。
これが本殿の姿ですが、
はい、そうですね、
なんかこう手すりみたいなのがついてて、縁側がついてるみたいな、
は
い、
縁側でそのまま縁側で浜高欄という
浜高欄、
はい、浜縁とか浜高欄とかいうことを言うんですが、そういう、 こう名前がついてるものですね。
ああいう様式も珍しいですね。
この江戸時代の前半期ではですね、非常にこう、まあ、これ写真見ていただきますと、はい、微妙なカーブがきちんと表現されてると思うんですけども、
ちょっと反り上がって、
はいはい、この線が非常に美しくてですね、これがやはり江戸時代の前半期の特色になってますね。
そうですか、はい、ずっと今まで神社の解説を聞きましたけれど、こちらの方に橋の方にはお寺が2つ並んでるんですね、はいはいはいはい、これも西宮を代表するような有名なお寺なんですが、です、ね、上の方が開成寺の三門、はい、三門も3つの門と書くんですが、ね、山の門じゃないんです。
どちらでも構わないんですけども、
あ、そうなんですか、
はい、大門も同じですし意味も同じなんですけども、
あ、そうなんですか、
3つの門というふうに書かせていただくのがまあ普通のようですね。
あ、そうなんです、はい、まあ、市役所の向かい側にありますこの開成寺の三門、赤い、これも僧堂の方は皆さんよう毎日のように見られるかもわからんですけど、この三門は意外とこう目立つようで影になっているというか、
はい、そうですね、
ね、場所がこうちょっと南の方に寄ってて、
はいはい、
市役所東館の駐車場でも入ったら出てくる時に必ず目の前ですけど、通りとしてはないんで、目立たないかもしれません。これも指定文化財、
はい、これは市指定の文化財ですね、
はあ、実に大きいもんですね。
これは近く行っていただきますと本当にその大きさは分かるんですが、はあ、おっしゃったように少し隠れてますので、
はい、
あまり有名ではないんですけども、もともとはですねこの山門に取り付いて、
はい、
参道があったはずですので、阪神電鉄ができ る前までおそらく長い参道があったんではないかと思います。
かもしれませんね、はい、これ高さ本当に10メートル以上もっとあるでしょうね、
はい、割合大きなもんですね。
横にある何百年経っているというクスノキが、
はい、
まあ、半分ぐらいは山門で隠されているというふうに見えますもんね、上の方は黒い瓦葺きで、はい、下がその山門と言われる門のところは赤の柱に白の壁という、はい、もう非常に派手な、山門なんですけれど、これの指定というのは何か特別なあれがあるんですか？
これもやはり江戸時代のですね、はい、お寺さんの門ということで、西宮では、まあ、これからご紹介する観音寺の仁王門と並んでですね、
はい、
非常にこう古いものの代表になりますので、
ああ、そうですか、
こちらも指定させていただいたということになりますね。
これはどれぐらいの古さといいますか、はい、いつ頃できたもんなんでしょうね、
はいはい、この門自体はですね、はい、享保2年と言いますので1717年18世紀の初め頃ということになりますね。
江戸時代中期、
はい、そうです。
その頃にはこういう三門がどこでもあったんでしょうか？
まあ、どこでもというわけではないと思うんですけどもこちらの立派なのでということですね。
こんな立派な三門があるんですよ、
はい、
ぜひ見ていただきたいという感じがします。その下の写真ですけど、はい、これは私住んでる家の近所であるんですぐ分かりますが、はいはい、観音寺さんやな。
そうですね、観音寺の仁王門ですね。
この門から昔は観音寺さんへ直線でビューッと上がっていったんでしょうね、はい、
今でもまあ、これ写真でも見て撮れるんですけども、はあ、階段がずっと続いてるのが分かると思うんですが、ここから続いて
ますね、はい、真ん中を車の通る道路が通ってるというのが ね、ちょっと変わったことになったんですが、はい、この三門もなんか古くて貫禄のある三門って言いますか？
こちらの方はですね、先ほどの開成寺の三門よりも100年ぐらい後になりましてですね、
あ、そうなんですか。
文化元年1804年ですね、19世紀の初めということになります、
はあ、で両側にこの仁王さんがいてはる、
はい、そうですね、
仁王門になってるわけですね、
はい、これはですね先ほどの江別さん西宮神社の表大門のようにこう表現しますとですね、はい、これ八脚門と
八脚、はい、8つ足がある、
そうですね、控え柱が8つあるということですね。
ははは、
で真ん中中軸線上にこれ4本柱がありますから、はい、全部で12本の柱があるということになります。
でこれは赤門にしろ開成寺の三門にしろ、それぞれはこう一つ の建物という感じでしょう、
はいはい、
ところがこの観音寺さんの三門はね、 2つの建物で1つの屋根を支えているという、
はいはい、そういうことですね。
まあ、言ったら3つの建物みたいな。
そうなんですね。段違いにですね、屋根をかけて、はい、ちょっと珍しい構造になってますね。
面白い形
です。面白い構造です。ただこれやはりこういう複雑なことになりますと、
ますね、
構造上はやっぱり弱い部分が出てくるんじゃないかなと思いますね。ですのでこれはもう30年ぐらい前にかなり解体修理をしましたんですけども、その時にもやはりこう少し胸が下がっていたようなことになってましたですね。
なるほどね。なんかお寺の話では戦火に割ったことが何遍もあるというふうに、
はい、そうなんですよね。で何度も何度も戦火でこの観音寺さん焼けてですね、はい、まあ、時によってはこの山を去るということもありましたので、はあ、そういう中で江戸時代の終わり頃に復興して現在に至っているということです。
なるほどね。まあ、あの頃、まあ、山というかお寺を狙って、そのお寺自身が、まあ、お城みたいな、
そうですね、
性格があって、はい、そこには武士が集まっててとかいうふうな時代ですから、はい、いわば、まあ、狙われるところではあったわけ
ですね。そうですね。お城として使われますので、ね、もう戦場になってしまいますと、これ焼かれてしまうということになります ね。
ね。織田信長がここまで攻めてきたというようなことも伝わっております。
はい。
まあ、そんなことで何遍も焼かれたりしながら、ちゃんとこうやって現在我々に見せてくれてるという貴重なものですね。はい。そういった西宮のさまざまなお寺があった時の様子っていうのが摂津名勝図会というのに書かれていて、はい、その図会もここに陳列されている。
は
い。
でこれと比べていただきますと、名勝図会にはこの三門が実は書かれていないということになります。
これがおかしい。
ですので説明書図会はですね、この三門が出来上がる直前に出来上がった本ですので、残念ながらこれには書かれてなかったということになりますね。
そ う、
まあ、そういうのが分かるのも面白いでしょう。
この本が出てから三門ができた、は
い、そういうことです。
いうふうな歴史もここから伺えるということですね。はい。それから反対側の端っこの方には、銅線ですね。はい。銅で作られたお金、昔 の、 まあ、お金です。はい。これがたくさん積み上げられてるんですが、はい、これは何かやっぱり建物と意味がありますか？
非常に関連が強いですね。はあ、これは高知神社の本殿の下に埋められたものでありまして、
は
あ、本殿は今はもう新しい建物になってるんですけども、それやり替えの時にですね、本殿の下からぐらい見つかりまして、
は
あ、ちょうどその神輿殿 の、 年代よりも少し古い時代に埋められたものだということが分かってます。
まあ、それも建物に付随する、まあ、文化財として、
そうですね、
ここに陳列されて、
はい、
一緒にまあ紹介されているということですね。
はい。
まあ、以上いろいろお話をお伺いしました。指定文化財の公開、西宮の社寺の建築、当然他の建物、いわゆる建造物としての文化財は他にもいっぱいあるんでしょうから、
はい、たくさんございます。
それもまた紹介していただける。
いずれ紹介したいと思います
ね。は
い。
そういう時にはまたお話を伺いたいと思います。今回は社寺に限られて、西宮で、いろいろある、お寺や神社の中から建物の紹介をしていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
これからまた出かけないかん、お忙しいと思います。
そうなんですね。
いつもこの番組の後、はい、郷田さん走っていかれるんですけれど、今日も
9時、まあ、この後9時からですね、はい、町旅ラジオという番組がございますんですけれども、その中で今回はですね、文化財ウォークということで、桜 FM ウォークということでさせていただきております。はいはい。9時半に西宮北口出発になりますので。
9時半西宮北口、
はい、
どこの北出口でよろしいですか？
アクタ西宮のですね、はいはい、円形デッキに集合ということ
で。 あそこへ集合ですね。はい。じゃあ皆さん、ラジオを聞いてらっしゃる方も一緒急いでそちらの方に行っていただいたら、郷田さんもこれからすぐに出かけられる。
私はまたスタジオの方からお邪魔したいと思います。
よろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。